上海でチャレンジしている人をインタビューする番組スイッチ。この番組はリバイアが提供しています。はい、皆さんこんにちは。スイッチパーソナリティの五郎でございます。前回記念すべき第100回ということでお届けしてまいりましたけども、今回も、記念すべき101回目ということでですね、頑張っていきたいと思います。今回のゲストも前回に引き続きまして在上海日本国総領事館の片山総領事でございます。よろしくお願いします。
どうも片山です。前回に引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。いや、非常に前回中国のこのまあ何ですか、移り変わりというか、全て要所要所で見られているというかですね、これ深掘りしてなんか勉強したいなという気持ちになってしまったんですけど、また今回もいろいろお話をお伺いできればと思いますね。
よろしくお願いします。
で、振り返ってみるといろいろあると思うんですけども、中国での印象的だった出来事ですかね、そこら辺はなんかこういくつか。
そうですね、今回含めて5回も中国にやってきましたので、それから北京とこの上海とで生活してますんで、いろいろな思い出が、尽きせぬ思い出がですね、いろいろあるんですけれども、ここで、あえて一つですね、言うとすれば、私1992年の10月にですね、天皇皇后両陛下に随行しまして中国を訪問しました。最初北京、それから西安を経由して最後上海で、上海にやってきたということを非常に自分の外国官人生の中で、非常に印象深く覚えています。で、当時ですね、上海にやってきてですね、交通大学を訪問したりですね、あるいは歩道の、当時上海の、郊外にある比較的裕福な農家ということで、農村を訪問したりですね、あと金鉱飯店、新金鉱飯店ですかね新金鉱飯店で、当時の市長主催の歓迎宴がありですね、あと夜にですね、南京道、今は南京道歩行者天国になってますが、当時は車が走ることができましたが、その南京路とワイタンですね、を夜の夜景をですね、夜の夜景というか夜景ですねすいません夜景をですね、食事の後天皇陛下の車列でこうご覧になったんですけれども、その時、30万人か50万人かちょっと分かりますが、数十万人のですね、
すごいですね、
上海の市民にの歓迎を道の両側で受けながらですね、上海の改革開放のが上海で、本格的に始まる頃でした。というのは92年の旧正月に鄧小平さんがですね、南方講和ということで、改革開放の一層の促進を強調されたと、上海も本格的に改革開放の波がやってきましたけれども、それを象徴するようなですね、上海の夜景を天皇陛下、皇后陛下もご覧になって非常に印象深く覚えられていて、その後日本に戻られてですね、それについての和歌を、歌を読まれたりされましたけれども、それ非常に印象的だったですし、先ほど申しました歩道の、農村を訪問しました。当時の歩道は南方大橋がちょうどできた頃でですね、まだ今のような超高層ビルはまだなかったんですけれども、ということで、歩道の一角にまだ農村があってですね、そこの農家を訪れたんですが、ちょうど1年ぐらい前にですね、そこが今どうなってるか私行ってみたんですね、そしたらはもう農村農家の跡形、水田の跡形は全くなくて、もう完全な町商店街に、
そうですか、
なっていましてですね、やっぱほとんど変わりようにも驚いたんですが、その時の92年の天皇皇后両陛下に同行してやってきた上海の歓迎ですね、非常に強く印象に残っています。
ね、なるほどですね、あとこれ個人的な、あれなんですけど、上海で知り合ったその、ある某企業さんの、総経理の方から、 よく勉強会とか参加させていただいたんですけど、これからは民間外交が必要だなんていうことを非常によくお話を聞いたことがあって、それは個人的にもいやそうだなと非常に感銘したんですけども、その官民連携みたいなところも踏まえて、そのあたりはどのようにお考えなのかなという、
おっしゃる通りだと思いますね、やはり民間外交、民間交流の重要性というのはますます増してると思うんですけれども、もちろん伝統的な外交というのは政府と政府の間の関係、官と官の間の関係で、もちろん今もそういう政府間の外交というのがもちろん中心ではあるんですけれども、今これだけ世の中がグローバル化している中でですね、かつこうコミュニケーションの手段、インターネットを含めてですね、各個人がもう容易にですね情報を発信することができるようになり、各個人市民のですね意見が、こう配慮しながらですね、考えながらいろんな外交も含めて、政府がいろんなことをですね、行政をやっていかなきゃいけないような時代になってます。そういう意味で日中関係も政府と政府との関係に加えてですね、例えば地方自治体と地方政府の関係もありますね、それから企業の交流もあります、あといろんな友好団体、各団体の交流もあります、さらに言えば個人と個人の交流もありますが、非常にまあ幅広い、分野でですね、幅広い形での交流が今ますます深まっていると思います。で、日中関係は時としてですね、政治的には厳しい、局面に直面することもありますけれども、そういう時にですね、両国の関係をやっぱ支えていくのは民間の草の根の交流だと思います、特にその経済の交流、文化の交流、人と人との交流、そこはやはり両国の基盤になると思うんですね、今幸いなことに去年は約500万人の中国人が日本を訪問していただきました。今年も着実に増えています、で、総領事館ですね、今ビザですね、の仕事は非常に大変なんですね、今世界でですね、日本の総領事館大使館が発給しているビザの約3分の1を上海の総領事館だけで発給しています。
すごい数です
ね、だから毎日ですね、中国人の現地職員も含めて残業残業でビザを出しているんですが、でも日本に行った多くの人はですね、多くの中国人は、日本に対してですね、非常にいい印象を持っていただいてます、日本の街は綺麗だとかですね、非常にうまく運営されてるとか、あるいは自然が豊かだと、食事が美味しい、サービスがいい、親切だとかですね、それでリピーターになっていただいて何回も日本に行っていただいて、でそういう中でもちろん日本からもですね、中国にさらに来る必要があるんですが、そういう形でお互いにお互いのそのところでまだ見ないままでですね、勝手にですね、イメージを作って相手の国をですね判断するのではなくて、自分の目で体験して、実際の日本人はどうなのか、実際の中国人はどうなのかというのを自分で経験した上でですね、等身大の日本、等身大の中国を見ていくことは必要だと思うんですね、でそういう意味で、草の根の民間の交流と、いうのはやはり両国の関係の一番基礎にある大事なものだというふうに思います、だからそういう意味で、我々総領事館、官ですね、官がやるべき役割はもちろん相変わらず重要なものがあると思いますし、また民間ができる分野というのがますます拡大していると思いますし、でこの両者はやはりお互いに別に対立する関係ではなくて、
そうですね、
協力できる関係ですから、お互いを補い合いながらですね、官民で協力して日中関係をですね、さらにこう発展させていく必要があるなというふうに思ってますし、我々もそういう問題意識でですね、当地の在留邦人、日系企業さんたちとも日々ですね、定期的に意見交換してますし、いろいろ一緒になってですね、いろいろな文化行事、交流行事をやっています。
なるほどですね。あとその草の根交流みたいなところでいくとですね、片山総領事も いろいろなところで、まあ、講演であったりとか、でお話になられてるっていう、伺いましたけども、中国のお若い方のなんか日本に対するなんか印象というか、そこら辺ちょっとお伺いしたいなと思ったんですけども
。ですね、私も最近こっちに来てからですね、中国の大学生とか高校生と、まあ、交流する機会も少なからずあるんですけれども、まあ、そこから得たですね、私のこう一般的な印象を申しますと、まあまあ皆さん非常に頭にね、あの中国の学生は非常によく勉強してるから非常に賢いっていう印象あるんですけれども、で、礼儀正しい人が多いですね。
あ、そうです
ね。で、それ、まあびっくりしたって言って失礼ですけれども、非常に礼儀正しい人が多いし、で、あの、日本のこうアニメとか漫画とかですね、あるいはコスプレとかね、まあいろいろそういう日本のジャパンクールというかジャパンの、あのポップカルチャーに小さい頃からですね関心を持って馴染んでる人が多くてですね、まあ日本語を勉強してる人してない人に関わらずですね、そういう日本の文化に対してですね非常にあの強い関心を持ってくれているというのを非常にありがたいなと思いました。で、あのそういうことで自分の趣味で日本に関心を持って日本語を勉強している人たちとも会うんですけれども、まあ、そのあまりに日本語があの自然でうまくてもうびっくりするような、あの中国の学生とも何回も会いました。でそういう意味であの彼らは よくこう日本を知ってるし、まあ、その中で日本にもう日本を訪問した人もたくさんいますし、まあ、そういう、ね、あの人たちが、まあ、将来またこうね、社会の重要な地位についたときに、また日中関係は非常に前向きに発展していくのではないかというですね、大きな期待感を持ちましたね。
なるほどですね。ありがとうございます。あとそうですね、今もまあ、番組上では全てお話しきれないほどいろんなご活動されていらっしゃると思いますけども、今後のその総領事館としての活動みたいな方向感っていうんですかね、そこら辺をちょっとお話してい
ただけます。はい、わかりました。
はい、
あのリスナーの方の何名かはご存知かもしれませんが、来年はですね、日中国交正常化45周年にあたります。日中両国は1972年の9月29日に国交正常化しましたということで、来年は45周年にあたります。
はい、
それから再来年ですね、2018年は日中平和友好条約、これは1978年に締結されましたが、この平和友好条約締結40周年にあたります。そういう意味で来年再来年と2年続けてですね、日中関係において非常に重要な、記念すべき年を迎えるわけですね。まあ、我々としてはこういう記念すべき年をうまくですね活用して、まあ、日中の交流ですね、まあ、さらにこう深めていきたいと。それは経済交流、文化交流、人と人との交流ですね、そういうことすべて含めてですね、交流を深めていきたいなというふうに思っています。で、まあ、そのためにはですね、先ほどの官民の協力で言えばですね、我々総領事館として、やれる分野もありますし、あるいは民間の方々にですね、頑張っていただく分野もありますし、また官民で協力してやる分野もありますし、まあ、いろいろなあの形の交流があると思いますので、まあ、ぜひですね、我々総領事館としてはここの在留の日本人、日系企業の人たち、それから中国の、まあ、上海で言えば外事弁公室とか対外友好協会とかですね、さまざまな友好交流団体があります。まあ、そういうところと協力しながらですね、この日中の、交流をさらにこう深めていければいいなというふうに思っています。まあ、そういう意味でリスナーの方々もですね、ぜひそういうですね行事に一緒になって参加していただきたいと思いますし、また今後いろいろ具体的なですね、文化交流、我々総領事館には広報文化センターという文化交流中心ですかね、まあ、中国で言えば まあ、そういうのがあります。そこで定期的にいろんな文化行事やってますんで、ぜひうちのウェイポーとかですね、はい、あるいはホームページを、はい、見ていただくとですね、そういう行事が分かると思うんで、はい、ぜひですねそういうところを見ていただいてですね、あウェポじゃないのか、ウェイシンか、ウェイシンだ、ああ、はい、ごめんなさい、私ちょっともう年取ってるからウェイシンでですね、はい、そういうのがチェックできますし、うんうん、また直接ですね、インターネットのホームページを通じて、
う
ん
うん、そうですね、
ご登録していただく、定期的に、広報文化センターの行事、うん、の案内も、案内ですね。案内を送れ、お送りできますんで。
なるほど、なるほど。
ぜひね、うん、日本語、あるいは日本のことをもっと知りたいと思ったらですね、うんうん、遠慮なく、総領事館にもご連絡いただければと思います。で、一緒になって、ちょっと盛り上げていきましょう。
はい、そうですね。で、まあ、1回目にもありましたけども、敷居の低い、ね、領事館です。
はい。
いうことなんで、本当に日本文化に興味ある中国人の方は、お問い合わせしていただければなと思いますね。
あとね、例えばこれから日本に留学することを考えてるとかね、うんうん、
はい、
まあ、そういう人たちの、いろいろなアドバイスも、
うんうんうん、
できますし、
はい、
日本のこういう地方のこういう伝統文化について、うんうんうん、今研究してるんだけども、なんか関係する資料ないかとかね、
あ、
そういうご紹介もできますし、はい、例えば上海にはいくつかの日本の大学が事務所を持ってますね、うん、だからそういう大学に関心があれば、うんうん、そういう事務所をご紹介することもできますし、
なるほどですね、
日本の地方自治体、うんうん、30以上のですね、日本の地方自治体が上海に何らかの形で事務所を持ってますんで、うんうん、そういう地方との交流について、ちょっと話を聞きたいとか、ということがあればそういうことを紹介することができますし、
なるほどですね、
まあ、いろいろできますよ。で、日本にこれから投資、ね、投資したいという中国の方いらっしゃればですね、
そういうとこまで
ありますよ。日本はここにもジェトロ、
はい、
事務所がありますし、うんうんうん、まあ、ジェトロの重要な仕事として、日本への投資を促進する事業もやってますから、う
んうんうん、はい、
そういうご紹介もできますし、
うんうん、
とにかく日本に関することで何か質問とか疑問があればですね、うん、まあ、気軽に
ぜひ気軽にと、
連絡していただければ
と
思います。
それでは、ちょっと2回にわたりましていろいろお話をお伺いしてきましたけれども、最後にですね、
はい、
中国人リスナーの皆さんへのメッセージで、締めたいと思いますので、
はい、
よろしくお願いします。
わかりました、
はい、
この放送を聞いてらっしゃる方は、まあ、比較的若い人が多いと思うんですが、もちろん若い人、若くない人、まあ、全ての、リスナーの方にですね、申し上げたいのは、やはり日本と中国というのはですね、まあ、これ隣国ですね、非常に長い交流の歴史を持つ隣国同士、かつ単なる隣国同士ではなくて、まあ、お互いにですね、やはり世界の今後の行く末にですね、影響を与えうる大きな国であるということだと思います。まあ、それぞれのですね、感情レベルでは、日本好き、日本嫌い、中国好き、中国嫌い、まあ、いろいろあると思います。ですけれども、このお隣同士だというこの現実はですね、逃げることができない、よく言われるのは、友達を選ぶことはできるけれども、うん、隣人を選ぶことはできないと言いますけれども、まあ、そういう日中関係である以上ですね、まあ、双方が発展していくという関係を、まあ、目指すというのが、うん、双方にとって最もですね、利益のある道だというふうに思います。うん、まあ、そういう意味では少しでも多くのこのリスナーの方にですね、さらに日本のことを関心を持っていただいて、学んでいただいて、日本に来ていただいてですね、日本の社会、日本人、日本の文化に触れていただいて、まあ、今の日本、今の日本人がどういうものなのかというものをですね、自分の目で経験していただければいいなというふうに思っています。
はい、どうもありがとうございました、はい、まだまだ聞き足りない感じではありますけれども、スイッチ100回記念ということで、 在上海日本国総領事館の片山総領事をお招きして2回お届けしてきました。今回どうもありがとうございました。
ありがとうございました。どうも、再见。
はい、エンディングのお時間です。今回のゲストは前回に引き続きまして在上海日本国総領事館の、片山和之総領事でした。今回のインタビューの感想ですけれども、民間外交に関してお話を伺った時の回答が、非常に印象的でした。3つの交流が日本と中国の基盤になるということですね。3つの交流とは、何ぞやっていう話ですけども、経済の交流、文化の交流、人と人との交流の3つの交流、これらが両国の関係を支えていく草の根の交流だというようなお話が非常に印象的でした。僕たちがやってるこの、ネットラジオもですね、中国人の方々により日本の生の情報をお伝えしたい、であったりとか、もっと日本に興味を持ってもらいたい、また日本人の方にも、もっと中国を理解してほしいと、そんな思いでやっていますので、今後も片山総領事に負けじとですね、僕らも、ネットラジオを通じて草の根活動を続けていければと、思った次第です。また、前回ですね、なんとか記念すべき、100回を、迎えることができましたことを改めまして、リスナーの方々に、感謝して、おりますということです。また今後は、新しい企画なども考えておりますので、さらにですね、進化したスイッチをお届けできればと思いますので、引き続きご支援のほどよろしくお願いいたします。この番組では皆様からの感想などを募集しております。リバイアブログヒマラヤから、ゴローへの、質問であったりとか番組へのご意見ご感想などをお寄せいただければと思います。それでは最後に1曲お届けしたいと思います。今週のテーマソングはルナーで告白です。どうぞ。 この番組はリヴァイアがお送りいたしました。